本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書9章28節から36節です。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最期について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさいという声がした。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。アーメン。ペテロとヨハネとヤコブ兄弟は特別な期待もなしにイエス様について山に登り、そこで以前は想像もできなかったイエス様の見姿を見ました。今日の本文の最後の部分である36節の後半部はこのように明かししています。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。3人の弟子は自分たちが見たイエス様の栄光の見姿を残りの弟子たちや他の人たちにどれだけ話したかったことでしょう。しかしその当時には沈黙し、誰にも話さなかったと記録されてあります。その理由がマタイの福音書17章9節にこのように明かされています。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは、今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。弟子たちが自ら沈黙したわけではなく、イエス様が復活なさるまで話してはならないとおっしゃったからでした。またイエス様が3人の弟子たちと共に山に登られた理由は、彼らが他の人たちより信頼できるからだけではなかったでしょう。旧約の律法によると、ある事件を立証するためには少なくとも2人3人の証人が必要でした。つまりイエス様の御顔の様子と御衣が変わり、そこでモーセとエリアに現れた場面を3人の弟子が見たということは、その出来事が確かに起こった出来事であることを証明していることでもあります。イエス様は山の上でモーセとエリアと共にご自身の最後、すなわち十字架の死を通した霊的なエジプト脱出について話されました。イエス様がモーセとエリアと共に話を交わされた理由は、モーセは旧約の律法を代表する人であり、エリアは旧約の預言者を代表する人だからだと言います。また彼らの死に共通点があるからだとも言われています。エリアは死を迎えることなく昇天しましたし、モーセも得意な方法で死を迎えました。申命記34章は、モーセは葬られましたが、その墓を知る人は誰もいなかったと明かししています。ユダヤの伝説によりますと、モーセは葬儀の後に立ち上がって昇天したと伝えられています。もちろんイエス様は実際に復活なさり、昇天なさいました。ところでイエス様とモーセとエリアの間には さらに2つの共通点があります。一つ目は、お三方とも皆拒まれたという共通点です。今日の本文の前の部分にこのような内容があります。イエス様はピリポ・カイザリアで弟子たちに質問なさいました。群衆は私のことを誰だと言っていますか。その質問に弟子たちはバプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人と言っていると答えました。その後にイエス様は再び質問なさいました。あなた方は私を誰だと言いますか。その質問にペテロが神のキリストですと答えました。その答えを聞かれたイエス様は初めて弟子たちにこう教えてくださいました。ルカの福音書9章22節はこう明かししています。そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえられねばならないのです。イエス様は殺され3日目によみがえられる前に捨てられることを、つまり拒まれることをあらかじめおっしゃってくださいました。モーセも拒まれました。使徒の働き7章にはステパノ執事がイスラエルの子孫たちに伝えた説教が記録されてあります。その説教の内容の中にモーセに関する部分があって、使徒の働き7章35節から36節はこのように明かしています。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海でまた40年間荒野で不思議な技と印を行いました。モーセがイスラエルの子孫たちから拒まれたとあります。モーセはイスラエルの子孫として生まれましたが、ファラオの娘の養子として成長しました。成人した後のある日、王宮の外で自分の同族たちが苦しい労働を強いられている姿と、エジプト人に鞭打たれる姿を見て、鞭で打ったエジプト人を殺し砂の中に隠してしまいました。その翌日に再びそこに行ってみたら、今度は二人のヘブライ人が争っている姿が見えました。それで悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言ったら、その人が、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか、あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと突っかかってきました。それでミディアンの荒野に逃げていった出来事をステパノは言っているのです。そのように拒まれたモーセがイスラエルの子孫たちをエジプトから脱出させるリーダーとなって40年間誠実に神様の人として働きました。預言者エリアも同じでした。前にもお話ししたように、エリアは北イスラエルのアハブ王が統治していた時代に活動した預言者です。その時代は以前より政治的外交的に繁栄していました。しかしアハブ王とイゼベル王妃は民たちにバールとアセラなどの偶像を熱心に崇めさせたので、霊的には非常に疲弊した状態にありました。その時に預言者エリアはアハブ王に、イスラエルの民とイゼベル王妃に雇われている預言者たちを集めて、どちらの方が本当の神であるかを確認しようと提案しました。それでバールの預言者450人と多くのイスラエルの民がカルメル山に集いました。その時に預言者エリアがイスラエルの民に選択を求めながらこのように叫びました。列王記第1、18章21節はこのように明かししています。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。 もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。その対決で神様は預言者エリアの祈りに対し、天から火を降らして答えられることで、主が神であられることを証明なさいました。にもかかわらず、その後も預言者エリアは歓迎されず、イゼベルの脅迫を避けて逃げて暮らしました。状況がとても切迫していた預言者エリアは、ホレブ山のある洞窟で、私の命を取ってくださいと嘆いたほどでした。それでも預言者エリアは死を迎えずに、昇天するまで神様の誠実なしもべでした。二つ目は、お三方とも皆取りなしの人として立てられたという共通点です。ステパノの説教が出てくる使徒の働き7章37節は、モーセについてこう明かししています。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。モーセが言った私のような一人の預言者は、イエス・キリストの前触れを表しています。モーセは神様とイスラエルの民の間で取りなしの役割をしました。モーセはイスラエルの民に神様の民らしい生き方をさせるために、神様からシナイ山で律法を受け取って降りてきました。しかしその時にイスラエルの民は子牛の形の偶像を作って、それが自分たちをエジプトから導かれた神様であると宣布し、祭りを開いていました。その姿に怒りを覚えられた神様は、モーセに今いるイスラエルの民を皆殺しにし、モーセと新たに始めたいとおっしゃいました。その時にモーセが神様に嘆願しながら祈りました。神様、もしこの民をここで滅されれば、エジプトの人々は神様が悪意を持って彼らをエジプトから連れ出したとあざけり笑うでしょう。アブラハムとイサクとヤコブを記憶なさり、この民の罪をお許しください。そうでなければ神様の本から私の名前を消してくださいと切実に取りなしました。それで神様は思い直されました。エリアの取りなしもモーセの取りなしと似ていました。マラキ書を見ますと、神様がメシアを送られる前に、先にエリア、新約ではバプテスマのヨハネを使わすとおっしゃりながら、彼の働きについて次のようにおっしゃいました。旧約聖書の最後の2節であるマラキ書4章5節から6節はこのように明かししています。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の子を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。エリアの働きは父と子の間でお互いの心を向けさせることだとあります。つまりカルメル山で繰り広げられたバールの預言者たちとの対決は、単純に火が降ってきたかどうかが確信なのではなく、神様から遠ざかっているイスラエルの民の心を再び父なる神に振り向かせることが目的だったのです。イエス様の働きも、罪によって神様と遠ざかった私たちと神様の間をつなげる永遠の取りなしの役割だったことは言うまでもありません。しかしこのような重要な瞬間に弟子たちは何をしていたか、32節はこのように明かししています。 ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。ペテロとヨハネとヤコブは眠くてたまらなくて、正確に言いますと深い眠りについていました。深いという単語は重いという意味です。よく聞くなぞなぞで、世界で一番重いものはなあにというのがあります。正解はご存知のようにまぶたです。腕相撲が世界一位で、その力が横綱のようだとしても、眠い時に自分のまぶたを持ち上げることができる人はいません。三人の弟子はこのように眠りに落ちた後にはっきりと目が覚めました。はっきりと目が覚めるはギリシャ語では一つの単語です。眠りから目が覚めた後に夢うつの状態ではなく、夜に熟睡して朝に爽やかな気分で起き上がった時のように、非常にはっきりとした精神でイエス様とモーセとエリアを見たという意味です。特にイエス様の見姿は以前に見た時とは完全に変わっていました。しかしそれも束の間、モーセとエリアが去っていこうとする時に、ペテロがこのような提案をしました。33節がこのように明かししています。それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。ペテロは幕屋を作ってイエス様とモーセとエリアをお迎えすると言いました。しかしイエス様はその言葉に対しては何もおっしゃいませんでした。イエス様がその提案に対し何も答えられなかった理由について、このような笑い話が伝わっています。イエス様がその提案を聞いてからじっと考えてみますと、ペテロ、ヨハネ、ヤコブは漁師出身です。船を漕いだり魚を捕まえるのは上手でも、家を建てることは彼らにできることではありません。ところがイエス様は大工出身です。幕屋を建て始めたら、大工出身のイエス様が一人で働くことになりそうだから、何もおっしゃらずに山を降りたという話です。実はペテロは自分が言いながらもその言葉の意味を理解できず、イエス様がどんな道を歩まれるかについて全く認識できずにいたからした提案でした。スイスのジュネーブで牧会をしている時に、宣教師の集まりに参加するついでに修練も兼ねてポーランドのクラクフに行ったことがありました。クラクフはポーランドの現在の首都であるワルシャワが首都になる前に558年間首都だった都市です。クラクフの東の方に約 60km 離れたところにアウシュビッツ強制収容所があります。そしてクラクフから南に約 15km ほど離れたところに有名な観光地であるビエリチカ岩塩鉱山があります。その鉱山は1978年にユネスコが初めて世界文化遺産の8箇所と世界自然遺産の4箇所、計12箇所を発表するときに含まれていた場所です。その鉱山の地下64から327メートルの間には展示場があります。13世紀の時から塩を採掘していた姿を再現しており、塩で作られたさまざまな作品もあり、小さな湖もあります。そして教皇ヨハネ・パウロ2世の故郷がクラクフだったので、 岩塩で作られた彼の彫刻像もあります。その展示場の最高の圧巻は地下約100メートル地点にある聖金河のチャペルです。その規模はこの教会の礼拝室である広報館地下3階の約 2.5 倍になります。そのチャペルの壁にはイエス様の一生を刻んだリリーフがあります。その中にはレオナルド・ダ・ヴィンチの作品である最後の晩餐と同じ大きさで作られた塩のレリーフもあります。地下にどうやってこのように大きな礼拝堂を作ることができたのか、また岩塩でどうやってこんな作品を作ることができたのか、それ自体が驚異的なほどでした。その時に私は地下に作られたチャペルの規模と内容に圧倒され、私の手を掴んでいた当時満4歳8ヶ月の息子にこう言いました。孫仁、ここが地下100メートルに作った聖堂だよ。すると息子はこう聞き返しました。パパ、聖堂って何？私は、聖堂は教会だよと答えてあげました。その時教会という言葉に息子は目を光らせながらこう言いました。教会？パパ、そうしたらここにも幼稚部があるの？ここに3つの幕屋を建てますと、ここに幼稚部があるの、この2つの言葉はいずれとも自分が言っている言葉の意味を自分も知らないという面で同じです。イエス様はこのように栄光のお方であり、このように重要なことをなさるために来られたにもかかわらず、なぜ排斥され、あざけりと苦難を受けられたのでしょうか。その理由をイザヤ書53章1節から3節はこのように明かししています。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様は私たちが慕うような見栄えもないというのが排斥の理由でした。イエス様は人間的な側面だけ見れば本当に慕うような見栄えはない方でした。イエス様は当時最も蔑まれていた職業の一つであった大工の父親がいました。イエス様も30歳に工匠街を始められるまでは大工として生きられました。また母がイエス様を身ごもった時には父親なしに御霊によって身ごもったとあります。人々はもちろん信じなかったでしょうし、話にならないと言ったでしょう。そしてイエス様が生まれて寝ておられたところは赤ん坊用のベッドではなく、家畜の餌を入れる貝場桶でした。またイエス様は成長の過程で当時有名だった師匠に教えを受けたわけでも、エルサレムに留学したわけでもありませんでした。イエス様の体に関するいろいろなさまざまな意見があります。イエス様の背丈が153センチで体重は50キロだったという意見もあれば、背が181センチで体重が80キロであったという意見もあります。最近イタリアのパドバ大学でイエス様を研究して 3D プリンターで作ってみたら、背が178センチの美男子だったと言います。しかし背が181センチで体重が80キロの方と、背が178センチの 美男子だった方は、当時の彼らの名がイエスだったかもしれませんが、私たちが信じるイエス様ではありません。私たちが信じる主であられるイエス様は、見とれるような姿もなく輝きもない方だったからです。またイエス様はガリラヤのナザレで成長なさったので、エルサレムの洒落たアクセントではなく、ガリラヤの訛りを使われたことでしょう。エルサレムがソウルだとしたら、イエス様はハムギョン道地域の訛りを使われたということです。そのような人が、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、父と私は一つですとおっしゃるから、大祭司とパリサイ人たち、サドカイ人たちは耐えられませんでした。イエス様がローマ帝国の王族ではなくとも、イスラエルの王族か、使徒パウロを教えたガマリエルの息子か、当時の最高富豪の家に生まれて、私には身分も学問も経済力も重要ではありませんとおっしゃって捨てたとしたら、どれだけ見栄えが良かったことでしょう。しかしイエス様は、世間の人々が認めるだけのものは何もない見姿で来られました。それは私たちが世間的にいくらみすぼらしくて、いくら脆弱でも、イエス様の救いに私たちも除外されずに含まれるということを見せてくださるものです。そのイエス様がおっしゃいました。自分を捨て、毎日自分の十字架を背負って私についてきなさい。実は弟子たちも一時はイエス様がどのような方であるか多くの誤解をしていました。当時イエス様に従っていた人々の期待のように、弟子たちもイエス様がダビデよりも偉大な王になられると思っていました。しかし自分たちがイエス様の虚像を見ていたということを、五旬節に聖霊様が降臨なさった後によりはっきりと悟りました。その後に弟子たちは変わりました。彼らに苦難が押し寄せ拒まれても、そんなことが主のための人生、主に従う人生を妨害することはできませんでした。使徒パウロが自分の手につながれた鎖を恵みの鎖と思ったように、使徒ペテロも同じでした。ペテロは主に従順に従う人生を生きて、鎖につながれ投獄されました。彼の両手の鎖に他の兵士たちもつながっていましたが、主に向かう彼の人生を防ぐことはできませんでした。彼の目にはイエス様だけしか見えなかったからです。ペテロを含む弟子たちにとって、イエス・キリストは永遠の命でした。そのイエス・キリストのための人生なら、自分の命も惜しくないと思いました。昨年総年教区の夏の修練会でお話ししたことがありますが、私の話をすることをご了承ください。100周年教会では毎年秋に家族招待の夜を開いています。まだ信仰生活をしていない家族や知人たちにイエス様を紹介する時間を外部で設けています。2015年の家族招待の夜に参加した時のことです。プログラムの一つに、私にとって大事なものという時間があって、それがなくなっても大丈夫かということでした。2人の司会者が参加者たちに5枚の紙とペンを配りました。そこに最も大事に思っているものを5つ、物や人に関係なく 書くように言われました。最初は参加しないつもりでしたが、私にとって大事な5つは何だろうという疑問が湧いて書いてきました。書いてみました。それぞれの紙に私が大事に思っているものを書きました。少しした後に司会者はこのように言いました。書いたものの中で5番目の紙を破いてくださいと言いました。その瞬間胸がドキッとしました。私が書いた5番目の紙には教会100周年記念教会と書かれてありました。私が本当に教会を愛していることが感じられました。また教会であった信者の顔がフィルムのように思い浮かびました。しかしこの教会に私が仕えるよりは、私よりももっと誠実な主に仕える牧会者がいる方が教会としてはもっと有益だろうと思いました。少し後に司会者は4番目の紙を破るように言いました。胸が少し重くなりました。私が書いた4番目の紙にはジョン・ハンジョと書かれてありました。私は自分を好きになってまだ日が浅いです。私は自分に自信がありませんでしたし、また昔は自分自身と自分がやることがすごく気に入りませんでした。それでそんな自分のために神様にたくさんお祈りをしました。そして40代半ばになってから少しずつ自分が好きになり始めました。それで私は自分をたくさん励ましました。もし私がこの世界からいなくなっても、その次は天国だから大丈夫だと思いました。少し後に3番目の紙を破るように言われました。手が震え始めました。そこには私の2人の息子の名前が書かれてありました。息子たちが突然いなくなったら想像がつきませんでした。司会者は2番目の紙も破るように言いました。涙が流れ始めました。そして破ることができませんでした。私が書いた2番目の紙には私の妻の名前が書かれてありました。少しした後に司会者が言いました。最後に残ったものを見て、そこに書かれてある対象に手紙を書いてください。そうしたらその手紙は送ります。私が書いた1番目の紙にはイエス・キリストと書かれてありました。それでこのような祈祷文を書きました。主イエスよ、私は教会を愛し、自分自身も子供も妻も愛していますが、彼らがいなくても生きてはいけます。しかしイエス・キリストがおられなければ生きていけません。もし私が突然この世界からいなくなっても、私たちの教会と私の家族を主がお守りください。そして私を愛してください。イエス様がおっしゃったように、私たちが歩むべき道は自分を捨て、毎日自分の十字架を背負う人生の道です。神様が心と思いを尽くして私たちを、私たちの家庭に、職場と学校に、人生の場に植えてくださいました。そこに私たちの心を重くさせるものがあるかもしれません。しかしそのすべては主が私たちを見捨てられ、顔を背けられたからであるものではもなく、私たちをもっと強く主につながせるための恵みの鎖です。私たちがクリスチャンらしく生きていけるようにしてくれる出発点と過程と終着点はこの御言葉です。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。イエスだけであった。お祈りいたしましょう。 なる神様、イエス様が人々に苦難を受けられ、捨てられ拒まれても黙々と十字架の道を歩まれたように、モーセも人々から拒まれても神様の御言葉に従ってイスラエルの子孫をエジプトから連れ出し、40年間荒野を経てカナンの地に入らせることで、彼はこの地に来られるイエス様の影となりました。また預言者エリアも偶像崇拝が当然なことのように思われた時代に神様に従順に従うことで神様が神であられることを表し、人々の心を神様に振り向かせることでイエス様が来られる道を用意したバプテスマのヨハネの前兆となりました。ペテロとヨハネとヤコブを含む弟子たちも最初はイエス様を誤解し、多くの過ちを犯しました。特に弟子たちの代表格であるペテロはイエス様が変わられた山で自分が言った言葉の意味もわからないまま幕屋を見つたてると言いました。しかし彼らも五旬節に聖霊様が降臨なさった後にはイエス様がおっしゃったことの真意を把握し、自分たちが見つめるべき方がどなたなのかをはっきりと確認しました。それで宗教指導者たちに脅かされても、投獄され、鎖につながれても、それもやはりイエス様だけを見つめさせる恵みの鎖として受け入れ感謝する信仰の人となり、2000年が過ぎた今も私たちの信仰の指標となっています。父なる神様、これから私たちは神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で自分を捨て、毎日自分の十字架を背負う人生を生きるようにしてください。一瞬でもクリスチャンとして生きるべき人生を回避するために幕屋を三つ建てますといったような荒唐無稽な言葉と考えをしないようにしてください。真理に従って生きる道でもし拒まれても失望しないようにさせてくださり、大小のさまざまな苦難があってもそれがまさに私たちを神様から遠ざけさせないための神様の恵みだと考えながら生きるようにしてください。そこに見えたのはイエスだけであったというこの御言葉を胸に刻み、私たちの人生の出発点も家庭も終着点もクリスチャンであるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。